三重県議会だよりナンバー214令和7年2025年10月1日発行。今月の表紙の写真は松阪市の朝焼けに染まるコスモス畑です。三重県議会だよりは年7回4月、5月、7月、8月、10月、12月、2月の各月1日発行します。次回の発行は令和7年2025年12月1日月曜日です。新聞折り込みは令和7年12月7日日曜日に行います。令和7年版県政レポートに基づく今後の県政運営等に関する申し入れ。8月8日予算決算常任委員会及び各行政部門別常任委員会から知事に対し次の通り申し入れを行いました。 1. 県内産業の持続的な発展に向けて、昨今の国内外の社会情勢の変化が県内産業経済に与える影響を的確に把握分析するとともに、県内産業を支える事業者の声をしっかりと聞き取り、必要な予算を確保した上で、関係部局が連携しながら実情に応じたきめ細かな取り組みを実施すること、また今ある課題への対応のみに注力するのではなく、将来にわたって県内産業が発展できるよう、中長期的視点に立ち取り組みを推進すること。2. 財政運営について。1. 歳出・歳入両面からの取り組みにより、経常的な支出の抑制と多様な歳入確保策を引き続き進め、メリハリのある予算編成と持続可能な財政運営に努めること。 2. 米国関税措置等の社会情勢が県内経済に与える影響を注視しながら、県税収入をはじめとする歳入を的確に見積もり、緊急時にも柔軟に対応することのできる財政運営に努めること。 3. 県民の声をよく聞き取り、真に必要な施策を展開するとともに、将来負担とのバランスも考慮しつつ、県債等を適切に活用しながら、県民の安全・安心のためのインフラ整備といった未来につながる投資を進めること。知事への申し入れの様子の写真があります。第19回紀伊半島三県議会交流会議を開催。9月1日、奈良県橿原市において、三重県、奈良県、和歌山県の三県議会による紀伊半島三県議会交流会議を開催しました。会議では、紀伊半島地域における獣害被害について、および紀伊半島アンカールートの整備促進についての2つの議題について意見交換を行いました。この結果、3県で連携して紀伊半島におけるツキノワグマによる人的被害への対策のための予算確保や、紀伊半島アンカールートの整備促進と未事業化区間の早期事業化等について国に対し要望していくことが合意されました。三重県議会出前講座を実施しました。6月4日水曜日、鈴鹿市立郡山小学校。7月2日水曜日、松阪市立笠佐木小学校。7月8日火曜日、津市立上野小学校。7月10日木曜日、 四日市市立浜田小学校、このほか7月16日水曜日に東院町立三和小学校でも講座を行いました。県議会を身近に感じてもらうことを目的に、議員が学校に出向いて授業を行う三重県議会出前講座を学校からの申し込みを受けて実施しています。6月から7月までに実施した県内の小学校5校での様子をお伝えします。校長広報会議の委員が2名で学校を訪問し、県議会の仕組みや議員の仕事などを動画やスライド資料を使用しながら授業をした後、皆さんからのたくさんの質問に答えました。児童からの質問、三重県議会では現在何を話し合っていますか、本会議や会議がない日は何をしていますか、議員の仕事を一言で表すと何ですか、など。出前講座のページの二次元コードがあります。出前講座ウェブ申し込みのページの二次元コードがあります。議員の訃報。三谷哲夫議員、桑名市桑名郡選出、新生三重、77歳が令和7年8月9日に逝去されました。ここに哀悼の意を表し、謹んで個人のご冥福をお祈り申し上げます。三重県議会定例会、今後の日程予定。10月から12月までの日程予定は次の通りです。10月2日本会議一般質問、テレビ中継、インターネット中継。6日本会議一般質問、テレビ中継、インターネット中継。8日本会議一般質問、テレビ中継、インターネット中継。9日予算決算常任委員会、インターネット中継。10日全員協議会、インターネット中継。14日から17日各行政部門別常任委員会及び分科会、インターネット中継。20日本会議代表質問、テレビ中継、インターネット中継。予算決算常任委員会、インターネット中継。23日代表者会議、議会運営委員会。24日本会議採決議案上程、インターネット中継。予算決算常任委員会、インターネット中継。27日全員協議会、インターネット中継。予算決算常任委員会、インターネット中継。28日予算決算常任委員会、インターネット中継。31日予算決算常任委員会、決算総括質疑、テレビ中継、インターネット中継。11月6日から7日予算決算常任委員会各分科会、インターネット中継。10日代表者会議。18日予算決算常任委員会、インターネット中継。議会運営委員会、インターネット中継。25日本会議採決議案上程、インターネット中継。議会運営委員会、28日議会運営委員会。本会議議案質疑、インターネット中継。12月1日本会議一般質問、テレビ中継、インターネット中継。3日本会議一般質問、テレビ中継、インターネット中継。5日本会議一般質問、テレビ中継、インターネット中継。8日 予算決算常任委員会インターネット中継、9日予算決算常任委員会インターネット中継、10日、11日、12日、15日、各行政部門別常任委員会分科会インターネット中継、18日、予算決算常任委員会インターネット中継、19日、代表者会議議会運営委員会、22日、本会議採決閉会インターネット中継。この日程は令和7年9月5日現在の予定です。最新の情報は県議会ホームページの議会の日程でご覧いただけます。二次元コードがあります。行政部門別常任委員会の活動状況、県内調査の活動状況をご紹介します。総務地域連携交通常任委員会、県内調査の状況、実施日7月29日、7月30日、明和町にある一般社団法人三重県地域おこし協力隊サポートデスクでは、県内の地域おこし協力隊が抱える課題や地域おこし協力隊の定住・定着に向けた取り組みについて調査し、多気町ではデマンド交通やライドシェア、自動運転といった地域公共交通政策の取り組みについて調査しました。また、熊野市にある三重県職員校舎では、老朽化が進む同校舎の整備状況について、現地を見学しながら調査しました。さらに、紀宝町では、移住に関する支援制度や相談体制の整備といった、移住・定住促進の取り組みについて、令和6年度にオープンした、紀宝町移住・定住サポートデスクの見学と合わせて調査していましたが、津波警報の発表に伴い、調査を途中で中止することとなりました。紀宝町移住定住サポートデスクにての写真があります。政策企画雇用経済観光常任委員会。県内調査の状況、実施日、7月29日、7月30日。尾鷲市役所では、森林経営活動や植林活動の取り組みから生じた CO2 吸収量が認証されたクレジット、J クレジットの売買等、複数の民間企業と連携したゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みを調査し、公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構では、第63回神宮式年遷宮等の大規模イベントを契機とした観光振興と観光施設が進めるインバウンド対策等について調査しました。また、鈴鹿工業高等専門学校では、県内企業と連携したカーボンニュートラルの実現に向けた人材育成の取り組みを、津市の農園ではジェンダーに関係なく、社員のライフステージに合わせた職場環境の整備状況を調査しました。さらに、三重大学に設立された半導体デジタル未来創造センターでは、半導体分野及びデジタル関連分野に関する高度技術者育成と研究推進について調査しました。鈴鹿工業高等専門学校にての写真があります。環境生活農林水産常任委員会。県内調査の状況、実施日、7月30日、8月4日。木曽岬町の農業法人では、スマート農業や 安定した米作りに向けた取り組み等について説明を受けた後、実際に使用している農業機械や米の保管状況について調査しました。また、四日市市のジェンダーギャップ解消に向けて取り組む企業では、オフィスを見学し、多様な働き方を行う従業員から、職場環境の改善事例について話を聞くなどして調査しました。三重県農業研究所では、食料自給力の強化や環境と調和のとれた農業生産の実現に資する研究開発等について説明を受けるとともに、農業研究所の機能強化に向けた取り組みについて調査しました。さらに、伊勢農業協同組合において、農業 DX の取り組みや、昨今の米をめぐる地域の状況について調査しました。三重県農業研究所世代促進温室にての写真があります。医療・保健・子ども・福祉・病院常任委員会県内調査の状況実施日7月30日8月4日亀山市の総合福祉施設では子どもから高齢者まで利用している福祉施設の運営状況に加えて今後の障害者の利用に向けた取り組み状況と共生社会の実現のための取り組みや外国人も含めた人材確保や介護ロボット、ICT 機器の活用等の働き方改革の取り組みについて、四日市市の県立総合医療センターでは、がんや周産期、災害時の医療提供や病院内の感染症対策、地域医療連携、医療人材確保等の取り組み等について調査しました。また、鈴鹿市の労働者協同組合では、一人親家庭への支援、児童発達支援やフリースクールの運営等、子どもたちの安心できる居場所づくりの取り組みについて、いなべ市では妊娠期から子育て期の支援、母子保健と児童福祉が一体となった支援体制や、発達に支援を必要とする子どもにかかる医療連携体制の構築等、子ども・子育て支援の取り組み等について調査しました。亀山市の認定子ども園にての写真があります。防災・県土整備企業常任委員会県内調査の状況実施日7月29日、8月4日。川越町にある建設企業では、生産性向上に資する取り組みや、女性活躍、担い手確保の取り組み等、建設産業活性化に向けた取り組みについて調査しました。伊賀地域消防司令センターでは、伊賀市消防本部と、名張市消防本部が消防通信指令業務の共同運用を行っていることから、その運用状況について調査しました。大樹町では防災対策の取り組みを調査し、津波避難タワーである錦タワーの現地調査を行いました。また、現在同町で検討されている避難の困難な方を対象とした高台移転事業について調査し、移転予定地の現地調査を行いました。さらに、紀北町において工事が進められている仮称、下地トンネルの整備状況について現地を調査しました。仮称、下地トンネル工事現場にての写真があります。教育・警察常任委員会県内調査の状況実施日7月4日7月29日 県立水産高等学校では実習船白千鳥、水槽等の施設見学や校長との意見交換を実施し、県内で唯一水産に関する専門学科を持つ学校の特色ある教育について調査しました。鳥羽市立加茂小学校では、全学年の授業見学や校長との意見交換を行い、令和7年度、子どもたちの自己肯定感を寛容する教育推進事業のモデル校としての取り組みや課題、今後の方向性等について調査しました。今年5月に教養を開始した大台警察署では、施設見学や署長との意見交換を実施し、県民の暮らしを守る新たな治安・防災活動拠点施設としての同署の役割について調査しました。また、今年4月に開校した県立夜間中学三重四つ葉ヶ崎中学校では、施設見学や校長との意見交換を行い、同校の設置に至る経緯や運営状況、今後の課題等について調査しました。実習船白千鳥にての写真があります。
問い合わせ先、発行、三重県議会、編集、三重県議会校長広報会議、三重県議会だよりに関するご意見、ご感想をお寄せください。郵便番号 514-8570、津市公明町13、電話 059-224-2877、ファクス 059-229-1931、メール gikaik@pref.mie.lg.jp 議会ホームページ URL https://www.pref.mie.lg.jp/大文字k 大文字 e 大文字 n 大文字 g 大文字 i 大文字 k 大文字 a 大文字 i スラッシュ。スマホ版議会だより URL http://www.gijiroku.jp/mie/ 議会フェイスブックページ URL https://www.facebook.com/mieref.gikai 各ホームページの二次元コードが表紙に載っています。以上で三重県議会だよりを終わります。制作、三重県視覚障害者支援センター。